ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てが分かるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
森部和樹ですっていつも言ってるのかな、YouTube のスパイダーチャンネルではスパイダーの森部ですって言ってるんで、たまにこんがらがってしまうんですけど、森部和樹でございます。はい、今日ね、前回に引き続き、インドネシアの小売市場についてお話をしていきたいと思います。で、前回のおさらいをね、ちょっと私前置き長くていろんな余計なことを言ったと思うんで、ちょっとおさらいをざっとしておくと、インドネシアの小売市場規模、最新の市場規模はですね、ユーロモニターのデータベースで136円計算で、だいたい 41.2兆円ぐらいが、インドネシアの小売市場規模で、ASEAN でダントツナンバーワンですよね。当たり前っちゃ当たり前なんですよね。なぜならば3億人人口がいますから、それぐらいで当たり前ですね、というのが、インドネシアでございます。で、ハラルが必須の市場であると、この市場はハラルが必須の市場ですよと、ハラルなかったら市場には入っていけませんよというのが1点と、あと伝統小売がベトナム同様8割は伝統小売と、でその数447万点存在しますよと。ベトナム66万点でしたけども、インドネシア447万点存在しますよと。で、その 79%、約8割ですよね。8割は金額ベースで、食品とか日用品というのは近代小売じゃなくて伝統小売を通じて、売られているというのが、実態ですよと。で、近代小売に関してはね、その主に食品日用品を取り扱う主要な近代小売チェーンの店舗数、うちでカウントしているものですけども、これは 36,800 店ありますと。36,800 店あって、注意点はね、ASEAN で一番で多いんですよね、これでもね、 36,800 店は。ただ注意点は、36,800 店のうちの 33,000 店はインドマレットとアルファマートという2強のコンビニグループの店舗になるので、残りは3800店ですということで、少ないですよということと、あとはインドマレットとアルファマートの交渉力が非常に強いと。で、前回も言いましたけど、流通、中間流通事業者、つまりはディストリビューターですとか、現地のメーカーね、先進グローバル企業もそうですし、ローカル系のメーカーもそうですし、口を揃えて言うのは、インドネシアは伝統小売のストアカバレッジ上げないと儲からないと。なぜならば近代小売は金食い虫だと、お金かかるよということをやっぱり言っているので、もう伝統小売やらないとダメですよという市場ですと。で、あとポイントはね、その主要島が6島あるんですよね。ジャワティで有名なジャワ島、これ首都ジャカルタがあるところですけども、これとあと日本だとバリ島が有名だから、バリ島、これも非常に、マーケットとして大きいんですよね。で、あとそのジャワ島のちょっと上にあるですね、スマトラ島っていうのが一つあって、でその右にあるカリマンタン島っていうのがもう一つで、その右に、さらに右に行くと、ちょっとこうね、いくつものね、島がくっついたようなあれになってるんですけど、スラウェシ島というのがあって、でそのさらに右ちょっと下ぐらいに、ニューギニア島、パパニューギニア島半分ずつしてるやつね、あそこがあって、主要6島をこう配下をしていくっていうことは、ディストリビューションネットワークの構築っていうのが非常に重要で、1次点から2次点3次点までこう作り上げていくんですけど、ここの毛細血管のところをね、2次点3次点の毛細血管のところをどれだけメーカーがしっかり把握できるかっていうところが、課題なんですよ。やっぱりそのちゃんと配下が伸びてる企業とそうでない企業っていうのは、そこが全然違う。 なのでディストリビューションネットワークの構築が非常に重要だということをまず認識をしないといけないし、まあ近代小売はね、ちょっとこう今ね ASEAN の近代小売もね、すごくこう外資がバーッと出たんですよね。フランス系とかイギリス系とかアメリカ系とかが2010年代前半とかに出て、で早すぎたんですよね。で彼らがやっぱりその撤退というかね、あのタイのあの CP 系ですとかセントラル系に、売却をして、で結構そのアジア系の小売、それから香港系の小売、まあ華僑系の小売ですよね、こういうところがやっぱり ASEAN 全体としてまあ牛耳ってるわけなんですけど、でインドネシアもね、いろんなあのこう統廃合があって、でもまあそんな中、あの売上順で言うとスーパーマーケットの主要どころってやっぱ大きいのトランスマートですね、まあ、カルフールであったところですよね。まだカルフールのブランドを使ってったり徐々に取っていってるタイミングだったと思いますけども、まあ、 あのそこが一つ、大きいと。で次が、まあ、ハイパーマートですよね。であとスーパーインドがあって、ヘロー、まあ、ヒーロー、ヘロー、まあ、僕はヘローって言いますけど、ヒーローっていう人もいるんで、ヘローがあって、あとロッテですよね、ロッテマート、この辺りがまあ主要のスーパーですと。でコンビニはさっき言ったね、インドマレットとアルファマート、それからまあアルファマート、アルファミリっていうのがあるんですけどね、それからまあサークル K、あとファミリーマートということなんですけど、まああのインドマレットがね、最新のカウントで 18,271 店舗、まあこれね本当に日々変わっていくんで、またあのあれですけど、この番組聞いてる時にはちょっと多少の誤差が出てるかもしれませんけど、まあアルファマートが 15,434 店舗ということで、日々ね、変わってってるんですよね。で、まあ、この2強が、まあ、非常に強いというお話をさっき、したと思いますけども、まあ、そういうところを抑えていかないといけないと。だからまあ今言った主要のスーパー 5店舗をしっかり抑えるっていうことと、このアルファマートとインドマレット、もうここはやっぱり抑えないと、まあ、シェアの高い会社、あの企業ブランドは絶対入ってますからね、ここね。でもうサークル K とかファミリーマート入れたって、ファミリーマート215店舗、サークル K500 店舗なんで、もう焼け石に水なわけですよね。だからやっぱ近代小売はそこになってくるし、で何のために近代小売入れるかって、伝統小売のオーナーが取り扱いたいと思うために近代小売に入れるわけなので、基本的にはやっぱそこに入れていかないといけないというのがまあ一つですと。でね、最後ね、伝統小売のお話をちょっとしていきたいんですよね。その伝統小売がなくなるのかなくならないのかっていう話をちょっとしたかったんですけど、もう8分経っちゃったんで、ちょっとその3ということでまた次回お話をしたいなというふうに思います。はい、それではまた次回、お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。podcast@spydergrp.com podcast@spidergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。